皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。今日の物販ラジオは第103回目。本日のゲストは前回の山本さんからのご紹介で物販顧問の田中健吾さんをお招きしてお届けいたします。それでは田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先週の、物販ラジオで、山本さんからのご紹介ということで、山本さんから、田中さんにメッセージがございます。
はい、はい、
また事務所に遊びに行くのでよろしくお願いします、だそうです。
この紹介って本当に突然のやつなんですね。
そうです。
なんか山本さんからというより菊池さんから聞いたんで。
そうですね。そうですね。
全然本当にありがたいことなんですけど、びっくりしました。山本さんは年明けてから、はい、あの事務所にお邪魔していただいて、で、はい、いろいろもう山本さんいろんなアマゾンだけじゃなくて、
そうなんですよね、
はい、のところでやられていて、
すごいですよね、はいはい、
相当先週の分も濃かったと思うんですけども、私はこうどっちかっていうと、まあ、お話しできることとすれば何でしょう、まあ、それこそなんかまあ、一アマゾンにいたっていうことで、まあ、その内部情報というより内部事情とかで、ぶっちゃけどんな感じで社内なのみたいなこととか、うんうんうん、まあ、あとは単純にアマゾンの販売に関してとか、
はいはいはい、
普段はですね、結構あの法人のお客様が、うんうん、とのやり取りが多いので、まあ、その物販の会員さんの方は、個人からこうどんどん大きくなっていく方が多いので、うんうん、なんかその違いみたいなところが、まあ、いい感じでお話できればいいのかなと思ってます。
は
い
は
い、
じゃあ今日はその辺をいろいろとお話ししていただければなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。で、田中さん、じゃあ軽くちょっと自己紹介の方をお願いしていいですか。
はい、はい、田中健吾と申しまして、大阪出身の29歳まだ独身です。で、Amazon には新卒で 4.5 年ほど在籍しておりまして、今、自分でですね、コンサルティングの会社だったり、お経営させていただいていまして、今年で、2年目に入るという感じでございます。
なるほど。
はい。はい、他には、もっと話していいんです。
いや、どんどんもう話してもらっても、
は
い、
もうですね、スポーツはですね、機械体操をやっておりまして、
そう
はい、はい、もうその大会に出たりとかはないんですけれども、たまに自分の部屋で逆立ちしたりとか、
はいはいはいはい、
逆立ち腕立てとか体操部みんなやるんですけども、いまだに逆立ち腕立てとかバック転とかバック転ぐらいだったら
すごい
ます。
すごいですね、田中さん。
そうです、結構マイナースポーツなので、一応、浩平選手とは同期でして、
はいはいはい、そうなんですね。
はい。一応同じ大会にも出てました。
はい、あ、そうなんだ。
はい。まあ、一部、二部で、私は二部だったので、全然レベルは違うんですけれども、はいはいはい、まあ、同じ同期で。
なるほど。
でした。
そんな経歴のお持ちの田中さんですが。
はい、
で、まあ、新卒でアマゾンに入られて、
はい、
で、最初どこの部署に入られたんでしたっけか。
最初はですね、テラ事業部出品サービスの、
はいはいはい、
新規営業部でして、
はいはいはい、電話をかけまくる部署でしたっけ。
かけまくってました。それこそ電話選手権とかもあったんですけど、
電話選手権
楽天とかヤフーとかの、なんですかね、会社情報あるじゃないですか。
うん、
まあ、そこだけの情報を頼りに、
うんうん、
アマゾンで出品しませんかというような。
来ますね。来ます、来ます。
はいはいはい、営業活動をずっとしてまして、で、なんですかね、関わり度合いはちょっといろいろの、濃度ありますけど、だいたい800社ぐらい担当させていただいて。
はぁ。は
いはい、もう本当にあれですね、会った人もいますし、もうメールでのやり取りしかしてない人もいるんですけど、
でしょうね。
はい、じゃあ延べ800社ぐらい。
おお。それは1年、何年 家のあれだってことですか。
そうです。営業は、約 3年ぐらいだったので、3年、
その中でなんかこう印象に残った会社とかセラー。
ああ、そうですね。物販の会員さんではないんですけど、安倍さんという方がいまして、まあ、その方は楽天をやられてたんですけども、最初私大阪支社にいた頃に、まあ、単純に営業活動の一社として出ましたんですね。大阪支社にこう来ていただいていろいろ話をしてたら、何ですかね、まあ、すごい若い方で30前半ぐらいの方で、いろいろ何でしょうね、その時までは、セラーとか物販とかっていう感じではなくって、なんか自分自身はこう、IT 企業にいるんだみたいな感覚を持ってたんですけども、その小売事業とか、その仕入れとか、そういうなんかこう、かなり実業の部分、ページを作るとか、それに関してすごいこう、その方が教えてくれたんですよ。なので、あ、なんか自分もやってみたいな、なんか仕入れてやってみたいなっていうふうに思ったきっかけを作ってくださったっていうの
は、
すごく印象に残ってます。
あ、田中さんのその、影響された、まず一人目なんですね、は
い、
じゃあ。
そうですね、その方からどんどんいろんな方を紹介していただいたり、それこそ物販のコミュニティに、いらっしゃる個人事業主から大きくなっていかれた、行かれる方と、と、どうコミュニケーションするかみたいなのが、自分の中でその付き合い方とか楽しみ方みたいなのが分かってきた。それこそ、AJ さんにお会いしたのが、その1年後、2015年だったかな、
はいはいはいはい、
16年かどちらかなんですけれども、最初ですね、私がセミナーをやっていて、セミナーのスピーカーか、ちょっとアシスタントかで会場にいたんですけども、AJ さんがですね、なんかこう、飯行きましょうみたいな感じで、ちょっと若干よそよそしさもありながら、誘っていただいて、で、林さんもその後いらっしゃったのかな、ちょっと、あれ忘れましたけど、そこから単純にご飯食べて、それこそ体操の話とかしつつも、
そこでも体操の話をしたんですね。
引き込まれていって、まあ今に至るみたいな。
なるほど。そのセミナー会場でが、初めて AJ と林さんとの出会いだったんですね。
そうです。AJ さんが、15分ぐらい遅刻してきたのを覚えてます。
あ、そうなんだ。
はい。
まさかでもそこで、ね、組もうとかっていう話にはまだなってなかったんでしょうけども。
はい。いろいろ本当に、教えて、いろんな方に教えていただいて、すごく本当に勉強になった。アマゾンの在籍期間はそんなに、かなり密度が濃かったですね。
濃かったでしょうね。いろいろちょっと、周りからお話聞いてますけど。
そうですね。
うん、
その営業の数字だけを達成する、だけでもまあ、濃いんですけども、その数字の裏にある仕入れだったりとか、ページの作成とか、他のテラーとの戦いとか、考えもしなかった時期もあったので、それを考えるとすごいこう、生々しい部分を。
なるほど。
はい、知ることができました。
なるほど、なるほど。
はい。
で、だんだんこう、アマゾン側じゃなくて自分も売る側に回ってみたいなって思い始めてきたって感じなんですね。
そうです。そこで。
あ、なるほど、なるほど。で、今も実際にもう田中さん売られてるんですか？
私自身はもう、やっていなくって、コンサルティングという形で、関わらせていただいて、まあメンバーが、小売事業をやっているっていうのは実際あります。
ああ、なるほど。会社自体ではやってるってことですよね、そうすると。
会社自体ではやっていないです。グルーヴという会社を私は、やらせてもらってるんですけど、それでは、一般事業はやっていないです。
あ、やっている。
やっていない。
あ、ごめんなさい。なんか切れちゃって。
あ、一般事業はグルーヴという会社では、やってないです。
あ、やってないですね。はいはいはい。
はい。
そこはもう、さっき言ったようにコンサルティング、
非常に、まあ、特化した
って感じですね。はい。なるほど。で、そこは、 結構企業さんが多いってことですか、個人より。
そうですね、はい。
じゃあもう 年商数億から何十億という感じ。
そうですね、会社としての年商はすごく大きな会社さんもいらっしゃって、うん
はいはいはい、
もう1兆円以上売ってる会社さんの
アマ
ゾン事業部とかもありますし、
うんうん、
50億、100億ぐらいの、
うん、
いわゆる中堅メーカーさん。
うんうんうん、
やっぱり、アマゾン限らず、ネット通販は結構、中価格帯が売れるので、
うんうん、
まあ、ブランド品、ナショナルブランドとか、うん、パナソニック、東芝みたいなものではなくって、ロフトとか、こう、うん、ハンズとかで売ってるような、雑貨、まあ、キッチン家電とか、うん、そういった商品を扱われている中堅メーカーさんが、こう今後もどんどんお付き合いさせていただく形になるのかなというところです。
中堅メーカーというと、
そうですね、例えば実は違うんですけど、タニタさんみたいな、
あ、はいはいはいはい、
はまあ私の言うところ、その中堅メーカーさんですね。
あ、なるほどなるほど。
はい。
ああ、ちょっと今思い浮かんだんですけど、
はい。
なんだっけ、あ、ちょっと出てこない。名前が出てこない。そういう家電メーカーであったんですけど。
商品名は何ですか？
ヒーターとか売ってる会社で、ヒーターとか、
はいはいはい、
ヒーターっていうか、オイルヒーター。あ、ヤマゼンさんだ。
そうですね。ヤマゼンさんは、それこそアマゾン時代に担当させていただいた時期がありました。はい。
そうなんですね。
そうです。
ここもそういう感じじゃないですか？
あ、もう本当におっしゃる通りで。
ですよね。
例えば、ちょっとこう、さらに上の、なんですかね、もう少し規模感大きいところで言うと、うん、アイリス大山さんとか。
そうですよね。はいはいはいはいはい。
すごくこう、ネット通販とも相性いいはず。
はいはいはい。あ、ヤマゼンさん担当してたんですね。
はい。アマゾン時代には担当させていただいてました。
ここもね、たくさん商品持ってますもんね、そういう家電
商品。そうですね。で、それこそ普通のユーザー、エンドユーザーからすると、
うんうん、
ヤマゼンなんだそらっていう。
そう
なんですけど、アマゾンの中でいると、うん、もう超強いセラーさんみたいな。
そうですよね。で、
で
オリジナル商品ですもんね、ここほとんど。
そうです、そうです。
うん、
それでまあ、この前、引っ越しをしたので、
はいはいはい、
山田電機かどっか行った時に、
うん、
私あんまり家電使わないので、もう本当に、安くてそれなりにこう使えるもので探して、
うんうんうん、
で山善さんとか、あと小池さんとかですね。
あ、は
ははあ、ごめんなさい、小泉さんです
。小泉、あ、はいはいはいはいはい。はいはい、ありますあります。小泉。
ですね、
そういうとこは中堅、中価格帯、のメーカーさんっていうことなんですね。
そうですね。
なるほど、なるほど。でもこういうとこの中堅どこのメーカーさんをいろいろリサーチとか商品見ると、
はい。
結構勉強になりますもんね。
そうですね。だからものづくりのスケールがやっぱり、1段階2段階大きいので、
うんうん、
ちょっとこう、自分がまず OEM で、
うん、
商品をやってた時とはもう全然発想が違いますね。
うんうんうん、
ロットももちろん大きいですし、逆にリードタイムは半年とか、
はいはいはいはい、
かなり長いですし。
まあね、中国に自社工場とか持ってんでしょうしね、
こういうところ。そうですね。そうですね。
なるほどなるほど。じゃあそういうところもいろいろ参考にしつつ、参考人が担当しつつ、
は
い、いろいろこう、
はい、
やられてたわけですね、田中さん
は。
あとこう、なんかやってて注目してたセラーとかメーカーってあります？
田中さん、
アマゾン時代で。
やっぱりアンカーさんとか。
ですよね、
チーロマートさん、わかりますかね。
ちょっとごめんなさい。
チーロマートさんは暖房のバッテリーです。
チーロマート？
はい、CHEERO ですね。暖房バッテリー、暖房の
ちょっと検索してながら。暖房バッテリー？
ダンボーです。あの、ダンボーっていうあの、四つ鳩のキャラクターの。
ダンボー？あ、はいはいはい。あ、はいはいはいはい。これは、よく見てたんですけど、このバッテリーは。
うん、うん、うん。
これ Amazon とコラボなんですか？これは？
これは正式には違います。四つ鳩という漫画の。
四つ鳩、はいはいはい。
キャラクターっていうか、はいはい、まあ、キャラクターで。
そうですね。
で、そのキャラクターが、まあ、段ボールでできているので、うん、その、まあ、キャラクターが好きなファンたちが、Amazon の段ボールでその、ランボーを作ったりして、なんか自然となんとなくアマゾンのこうキャラクターのように見えてるんですけど、
うんうんうん、
正式にアマゾンとは関係ないみたいです。
あ、そうなんですね。
はい、
へえ。そうそう、これ、こういうの売り方面白いなと思って見てました、そういえば。
そ う, だ そ, うだそうですね、この商品、うん、確か2013年か4年に大ヒットしたんですけども、
うんうん、
そのバッテリーを販売されてる会社さん、は、2011年ぐらいから確か、アマゾンか楽天含めて EC されて、で、こう急激に伸びていったというのがすごい印象に残ってます。
おー、なるほど。
はい。
ここは、と、ここはでも、バッテリーとか、あとはケーブルか、がメインの会社。ですね。
そうですね。
ですね、
う
ん。はいはいはい。まあ、これを見ると、もう、このバッテリーがほぼほぼ、まあ、7、8割があった売り上げ作ってんじゃないかなと思いますけど。
こんな感じな気がします。
そうですよね。で、やっぱり、アンカーさんは、すごかったですか？その、伸び具合っていうか。
そうですね。ちょっと、年々の成長が多分、うん、ちょっと数字を、もう、わからないですけど、2倍ぐらい、こう、年々成長してる。
あの規模で2倍ですか？
いや、もう本当に勢いが凄まじいですね。
その市場も、市場自体も伸びたのもあるんでしょうね、背景も。
そうですね。でも、うん、市場の伸び以上の伸びを一企業さんというか、プレイヤーとして伸ばしていってるような感じだったと思うので、
田中さんはアンカーさんを担当してたんですか？
私は、いえ、なかったです。商談に何度か同席させていただいたことがあったんですけど。
う
ん、
はいはいはいはい。
ただその、なんでしょうね。こう、担当者でとしていらっしゃる方もそもそも優秀で。なんですかね。結構、イメージ、やっぱり中小企業の、
うんうん、
こう、イケイケな方がとやり取りするみたいなのが多かったんですけども。
うんうん、
どっちかというと、その、前職はもう大企業の何々ってところでバリバリやってたっていう方が、このアンカーというベンチャー企業に入ってきて、がっつり EC をやるみたいな、そんな感じの担当者さんだったので、
はいはいはいはい。
なので、なんかこう、一個視野が違うというか、もう IT を駆使したりとかですね、この、まあ、スポンサー、例えば、それこそ、今となっては、例えば AJ さんが、スポンサープロダクトに関してビック率 CTR っていう言葉を使ったり、
うん、
COS っていう業態っぽく話をするっていうのを横文字で会話するっていうのが、
うん、
まあちょっと当たり前か
と
思うんですけども、
うん、
私が普段やり取りしてる方は、うん、もう多分5割6割方は、うん、そもそもクリック広告って何みたいな。
なるほど。
ところの会話からスタートなので。
ああ、なるほど。
もうそれに比べて、あれ、アマゾンさんの CTR って大体これぐらいでアップしたっけとか、そんな感じで入ってくるんで。
はいはいはいはい。
これが、あー、みたいな。
あー。
ちょっとこう、なるほど、気合い入れて、商談というかミーティングに臨まないと。
なるほど、なるほど。
そういうレベルの高い社員さんも揃えていて。
あー、もう、だからそういう、いちいち、なんだろうな。そんな説明はな、すっ飛ばして、もうガンガン、その、売る側の方の、核心に迫る話をどんどん していけるような。
そんな感じです。なので、もう商品もいいし、メンバーもいいし、本当にすごいですよね。
毎年2倍の成長ですか？
ぐらいのイメージを、あります。
ペース、え、少人数ですもんね、あそこも。
そうですよね。一時あの東大生をインターンですごいなんか採用したみたいな話を聞きました。
ああ、そうなんですか。
はい。私の後輩にあたる、アマゾンの元社員も、アンカーさんに、一人知り合いがいてですね、結構人材を補強されてるみたいですね。
ああ、そうなんですか。
はい。
あと、アンカーさんからこう、学ぶとしたらどういうことがありますか？
なんですかね。イメージは、山本さん、
はいはいはいはい、
を、めちゃくちゃ商品数増やして規模を大きくして、でもちょっとだけマーケティング施策荒いみたいな印象で、逆に、そういうこと、今このラジオを聞かれている方からすると、その、いろんな販売ルート、Amazon 以外も含めて、をマーケティングをたくさんしていくってやり方で言うと、それこそ山本さんのやり方をまずは参考にするっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。
あ、なるほど。前回ね、あの、ラジオで放送が山本さんだったんですけど。
はい。
まあ、山本さんもでもかなりいろんなことやられてますもんね。
そうですね。で、それを、あの、なんですかね。マンカーさんだとおそらく結構マーケティング予算たくさんあるので、あまりこう、一つ一つの施策に細かい費用対効果をイメージしたりとか、あとそのコストカットをどうするかっていう発想をあんまりなくても、どんどんこう打ち出していける気がするんですけれども。
アンカーさんがそういう感じなんですね。
はい、なんかそういう印象があるんですけども、
はい、
山本さんは結構やっぱコストも意識しながら、自分のできる限り、できる範囲で、最大限にこう広げていくっていうイメージがあるので、本当にそこは山本さんすごいなと思います。
あの、ちょっと、我々じゃ考えても、考えもつかないようなことを、ポンポンポンポンやるんですよね、はい、山本さんね。
そうですね。一つあの、一つあの、事務所に来ていただいたときに話を聞いて面白かったのが、あの、テレビに、まあ、3回商品が
取り上げられて、そうメディアですよね。
はい。はいはい、で、あの、風船の作戦の話。
風船？
はい。あ、だから多分あの話されてないですね。あ、ごめんなさい。風船じゃなかったかもしれないんですけど、まあ、最初、テレビに出たときに、だいたいこれぐらいのこう、反響があったっていうのがデータとして出て、であることをしたときに、すごく、その放映中の、自社サイトとか、いろんなサイトへの流入が増えたと。でそれがなんだったかというと、その、取材を受けてるとき、そのときに、もうできる限りその、ウェイリーっていう言葉を、映るように、したと。では、まあ、朝なんで、まあ、ヨーグルト食べながら、パン食べながら、パッてテレビつけたりすると、まあ、その、なんかの商品だってことはわかるんですけども、例えば山本さんがインタビューを受けてたとして、山本さんの顔が出てても検索する何も
ないですもんね。はいはいはい、はい。
で、わざわざテレビ局の人が商品名まではテロップ出してくれないので、
あ
でそれで考えたのは壁に自分の商品名並べま、書きます。
ああ、なるほど。
すごい発想だなと思って。
なるほどなるほど。
それコストかからないじゃないですか。
はいはいはいはいはいはいはい。
っていうところとかも。
なるほどなるほど。
考えられて、まあ、いわゆるこう、改善、PDCA ですよね。
ああ、なるほどなるほど。
されてるっていう発想が本当にすごいなと思
います。ああ。まあ確かにあの、どっかの会見場とか、あの、インタビューするときに、後ろに壁にね、なんかそのコマーシャルっていうか、その提供のスポンサー、ね、広告っていうか、ロゴがバーっとね、出るイメージがありますけども、それをもう山本さんは実践してやった感じなんですね。
そうです。
それで、集客した感じ
か。ここが、あの、どんなにその、優秀な方でも、あの、変な、ちょっと失礼な言い方になるかもしれないですけど、サラリーマンマインドがあるのと、
はいはいはい。
これは自分の商品でも自分がやることが、こう、本当に結果につながるんだっていうのを、こう、芯までこう、なんすよね。 ぐさっとこう気持ちが商品に向いてるっていう違いは結構そこにあるのかなと。
なるほどなるほど。でもそのサラリーマンマインドっていうのはなんかあれですね、ちょっとわかるな。そういう人多いっていうか、多いっていうのか、なんかそっちに逃げちゃうっていうか。
そうですね。
うーん。
売らないといけないっていうか、
そうですよね。そうそうそう。
売りたいというか。
そうすると、なんかこう、やってなかったこととか、あ、これもっとできたんじゃないかっていう気づきが出ますもんね、そこで。
そうですね。
うん。そういうことだよな。
まあ、ただの大前提、山本さんもアンカーさんももう超すごいんですけどね。
うん。
なんかアンカーさんを見て学ぶことの一歩手前には、まず山本さんから学べることがたくさんあると思います。
なるほど。
はい。
じゃあ、山本さんにあのオフラインで会ったときはもう、
そうですね、は
い、そこについてもう山本さん、あのいろいろ根掘り葉掘り聞き出すと、どうやったら売ったらいいんですかと、と田中さんが言ってたんですけどもみたいな。
で逆にあのそしてアンカーさんというよりも、まあ、私もいろんなこう企業さんとやり取りさせていただく中で、あの、チーム作りをどうするかっていうのは、結構、あの、得意分野と言っていいんじゃないかなと思ってまして。
チーム作り？
はい。あの、例えば、一つの商品がめちゃくちゃ強い場合は、あんまり人を張らなくていいと思うんですけれども、ある程度商品数を持ったり、企画をして、商品数でももう、カバーしていくようなモデルだと、まあ、人数何人か管理するために体制が必要だと思うんですけども、商品企画をする人と、ページを作る人、在庫管理する人、広告を回す人、これはそれぞれ同じ人がいいのか、別の人がいいのかとか、
はいはいはい、
そういったことは結構いろんなケースを見てきた中で、結論ケースバイケースなんですけれども、あの、企業さんとして、まあ、チームを要は、一人の組織から3人、10人にしていくときに、しっかり考えていかないといけないことだなっていうのが、ここ1年、2年の、
はいはいはいはい、はい。
私のすごくを、
なるほどね。
意識してたことですね。
まあ、うちで言うと、多分、あの、そういう感じなのかなって今、聞いてて思ったんですけど、やっぱり、はい、あの、在庫管理する人、あの、ページ作る人、はい、あと、受注、まあ、電話対応を、受ける人っていうのは、まあ、それぞれ担当分けして、で、プラットフォームごとには分けてなくて、
はい。
うん。全部、その、例えば受注受ける人は全部のそのプラットフォーム分かる、あと、在庫を管理する人は全部のプラットフォームの管理できる、あと、出品ページ作る人は全部のプラットフォーム分かるっていう感じでは、作業分けしてる感じですね。
ああ、なるほど。
はいはいはい。
それも、ありですよね。正直、その、間違ってる合ってるっていうのも、結構ケースバイケースなんですけども、例えば、良し悪しというかメリットデメリットで言うと、在庫管理って、あの、ただ補充すればいいっていう問題ではなくて、季節性を読むとか、
そうですね。
まあ、競合が値段を下げてきたから、うちは値段下げれないから、ちょっともう在庫補充弱めようとか、
そうですね。
そこの、マーケット感覚を持った在庫管理が必要だ。あとは値段を下げる上げるも、結構重要で。
そうですね。まあ、はいはい。
アマゾンだと本当に2000円の商品とかだと、100円下げるだけでコンバージョンが結構変わったりするので、その時に、例えばですよ、その、利益を最大化したい組織が、目標設定作りで言うと、給与を、例えばその商品の利益の何パーセントを給料にするっていうと、会社としてはめちゃくちゃ利益最大化できると思う。売上は下がるかもしれないんですけど。っていう、その、会社の目標に対して、誰にどの数字を見てもらうかっていうふうに落とし込まないと、 全部がまあうまく回っていかない。
そうですね。だからちょっとあのうちのスタッフだとそこまでちょっと難しいので、だから最終的にはその発注するときはあの私が見るんですけどね。
あ、それはすごい、はいはい、いいです、ね、で来週決済は、
でそうです。であと売価の設定も最終的には私が見るんですけど、
うんうんうん
うん、で最終的な責任は要は責任は全部自分が取るよ、俺が取るよっていうことでやらせてるので、はい、でまず一回提案を出させて、で例えばこの季節になってきたから、あこの商品ももう少し仕入れを多くしてとか、うん、ちょっとライバルが増えてきたからこの商品はちょっと売り上げ下がるかもしれないから、あ今回例えば1000っていう発注だけど、じゃあこの半分にしとこう、500でいいよみたいな、そんな調整をしてる感じですね。うちです。
いいですね、
うん。やってる感じは。
売上規模が、
うん、
3億から5億ぐらいまでであれば、うん、本当に手作業の部分を除いた値段設定とか、
うんうん、
需要のこう、上がり下がりを、うんうん、一番もうトップレベルの人が見るっていう範囲で多分、なんとかカバーできる。
ああ、そうですね。ちょうど、うん、自分が 見れる範囲なのかなと思います、だから。
そうですね。
うん。
逆に、まあ、同じ3億5億でも、商品数がもういっぱいあればもう無理なので、うんうんうん、その時はじゃあ体制を、
そうですね。
こう変えようとか、
うん、
っていうふうにやっていくのが、
う
ん、
そうです
ね。まあ、もう本当にケースバイケースなんですけど、いろいろある
ん
ですね。
うん、だから、そうですね。広告なんかもやっぱり、自分でやってますし、未だに任せて、
うんうんうん。
一番その、経費のかかる部分じゃないですか。あっという間に100万、200万なんかなくなっちゃう時もあるし。
そうですね。
うん、そこをちょっと調整しただけで、
うんうんうん、
ね、その経費が落ちるわけですから。
そうですね。うん、
ちょっと今の、うちのスタッフだとそこまで やらせるのちょっと、負担かな。ちょっと、うん。荷が重いのかなっていう感じがするんで。うん。
あとは、あれですね。地域性とかも多分、影響しそうだなというのが感覚としてありまして。
地域性、
はい。例えば、菊池さん、事務所は仙台。
いや、郡山です。福島です。
あ、ごめんなさい。郡山です。
はいはい、はい。
郡山。で、まあ、東京、大阪、まあ、名古屋と、あと、まあ、地方っていうざっくりとした括りで言うと、
うん、
地方であればあるほど、うんうん、勤続年数が長くなる傾向にあって、かつそういう設計で組織を組んだ方がいいと思ってまして、
なるほど。
で、逆に東京の場合、都内の場合は、うん、都市圏の場合は結構人の入れ替わりが激しいので、
なるほど、
ある程度特化した領域をもう担当してもらって、
うん、
って言った方が、まあ、小回りが効くかなと。
ああ、なるほど、なるほど。
で、地方のメーカーさんですごくこう、長く安定した経営をされてる方は、うん、もう本当に地元採用で、隣の市ぐらいまでしか採用してなくて、みんな自転車とか、
うんうんはいはい、
バイク、車ぐらいで来てるような方だと、
うん
うんうん、もう、一商品全部やるみたいな風にしていって、
うんうんうん、
もう3年かかってもいいから、うん、全部覚えてと。
ああ、なるほど、なるほど。
っていう風にしている人もいます。
なるほど、なるほど。
人っていうか、まあ、経営ですね。で、なので、もしかしたら、まあ、今現時点で、うん、スタッフさんが、こう、値段をこう、決めるところはできないかもしれないけど、
うんうん、
半年後には、需要も読めるように、だろうよっていうふうにも話をして、
うん、
不安だったら絶対言ってくれ、うん、逆に半年間はずっとこう菊池さんが意思決定するけど、うん、もう半年後俺見ないよっていうふうにしてしまうとか、
うん、なるほどなるほど、
っていうのをすると、うん、例えば菊池さんがもう広告セラーセンターの RMS に入らなくて済むようになって、
うん、
第二の菊池さんができてもう100億円企業になる、うん、そうね、
うん、なるほど、なるほど。
やっぱ組織作りをどうするかっていうのをすごい考えさせられたこの2年ぐらい、会社辞めてから。
なるほど、なるほど。はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。 それではありがとうございました。失礼します。